私たちの世界には今2つの声が聞こえます。一番大きな声は、私は被害者だ、私はかわいそうだ、誰も私のことを思って心を痛めない、だから私は復讐する、だから私は仕返しをしたい、何か機会を見つけて仕返しをしたい、この声が大きく大きく渦巻いています。ですから商売をしている人たち、仕事をしている人たち、また時には家庭の中でも緊張があります。いつ責められるかわからない、いつ非難されるかわからない、素晴らしいことをしようとしても責められる、非難される、やめておこう、立派なことをしようとしても責められる、非難される、私の社会にはそのような思いがいっぱいになりました。もう一つの声があります。祝福する声です。あなたを祝福する声です。私たちを祝福する声です。この声は小さい、この声は小さい、でも聖書は言います。この復讐の声は祝福の声に必ず負ける、復讐の声は祝福する声に必ず支配される。だから神によって祝福されたものよ、祝福の声を上げよう。神によって祝福されたものよ、祝福の声を上げよう。十字架によって許された私たちは、十字架によってもう全ての呪いから解放された私たちは、復讐の声ではなく、被害者意識の声ではなく、祝福の声を出します。祝福の声を出します。それは人々から愚かなように見えます、愚かなように言われます。しかし聖書は言います、その声とともに神は働き、必ず勝利をさせてくださる。私たちはこの地上にあって祝福の声を上げ続け、人々を祝福するのです。そのことによって神様の支配が広がります。20代後半の結婚している女性がこんなことを書いていました。義理の妹とその子供が居候するようになりました。私は子供がいなくて夫と2人で暮らしています。先月夫の妹、私にとっては義理の妹が離婚して、子供を1人連れてうちに転がり込んできました。いろいろあって行くところがないので生活が安定するまで置いてくださいと手をついて頼まれました。同情できる分もあったので、年明けまで生活のめどをつけるという約束で、年内のみという約束でうちの居候になりました。まだ1ヶ月経っていません。これつい先日の文章です。まだ1ヶ月経っていませんが、もう限界です。子供がいるということである程度迷惑をかけられたり不便な思いをするのはしょうがないと思っていましたが、まさかこれほどまでとは。まず来て次の日、家の模様替えを勝手にされました。昼間私と夫は仕事でいない間、子供が危険だからという理由で食器やアイロンなどの生活の細々したものからソファーなどの大きなものまで場所を変えられました。それはまあしょうがない、事故でも起きたら大変だし、義理の妹と子供がいなくなったらまた元に戻そうと我慢しました。それから帰宅時間を指定されるようになりました。子供が寝る8時から9時に私や夫が帰ってくると子供のテンションが上がって寝なくなるので、7時以降に帰ってくるときは必ずメールをしてほしい。もし子供が寝そうな時間に家に着きそうなときは、完全に子供が寝るまでどこかで時間を潰してきてほしい。これも子供には睡眠時間が大切だと聞いていたので我慢しました。そしてその義理の妹は仕事の面接を私の仕事の休みの日に合わせて入れるようになりました。私は平日が休みになる仕事ですから、自分この人が休みの日に義理の妹は仕事の面接を入れていく。もちろん子供は私に預けます。義理の妹は面接の帰りにヘアサロンに行ったり、自分や子供の服などを買いに行くので帰りは遅くなります。私の休日は子供の世話で潰れます。本当は休みの日にしたいことがありましたが、これも早く仕事が決まるためにしょうがないと我慢しました。で、この人は何を悩んでいるか、次を悩んでいるんです。もう出て行ってほしい、もう出て行ってほしいんです。もう我慢できない。じゃあ義理の妹とその子供、 出ていってくれ、もう我慢できなくなったと言ったら何が起こるでしょうか。いてもいいと言ったのはお姉さんでしょう。そこから始まります。もう一回いてもいいと言ったらそれは完全に権利になります。いても行っていいと言ったのはお姉さんでしょ。私たちはどうすればいいの。行くところがない、追い出すのはひどい、私たちを追い出して自分たちだけこの家に住むの、私たちはどうなってもいいの、私たちはどうなってもお姉さんは思わないの、お姉さんはひどい。何がここで起こったでしょうか。加害者になるんです。今まで世話をしてきた、今まで受け入れてきた、しかし一転して加害者になります。そしてこの義理の妹はその子供と一緒に行くあてのない路頭に迷うかわいそうな、かわいそうな母と子供、私は被害者、私は被害者、私は被害者。そしてこの傷ついた被害者は決して黙ってはいません、黙ってはいません。事情がわからない、親のところに行ってお姉さんはひどい、私たちを受け入れると言ったのに受け入れてくれない、急に出て行けと言った、何も決まってない、何も行くところないのに急に出て行けと言った、私たちに一体どうせよと言うんでしょう。かわいそうな自分、被害者である自分、そして子供を見せて、このかわいそうな、このかわいい、この子供を、この寒い夜空に路頭に迷わせるんでしょうか。すると両親は、よく事情のわからない両親は、そうか、かわいそうだな、ひどいな、俺のところに俺と言ったらまた何が起こるか。同じことが繰り返されていく、同じことが繰り返されていく。そしていつまでたってもこの人は何と言うか、私は被害者。そして復讐の言葉があふれていく。そして私の社会の中は今このようになりました。だから多くの人たちは言います、多くの人たちは言います、だから初めから親切にしてはいけない、甘い言葉を絶対言ってはいけないんだ、受け入れたあなたが悪いとまた言われるんです。親切にしたあなたが悪い、甘い言葉を言ったあなたが悪い。だから人々は困っている人があってももう後のことを考えたら親切にしないでおこう、そこで倒れている人があってもこんな変なことに関わって後で自分がまるで加害者のように言われたら嫌だ、だから見過ごしていこう。聖書は言います、終わりの時代になる時互いの間の愛が冷えていく、愛が冷えるっていうのは無関心になるということです。しかし他の人がどうなっても私とは関係ない、そんなものに関わって後で私が悪いと言われたら損だ、だから関わらない。一番いいことは何か、初めから一切関わらないことという考え、思いが今多くの人たちを支配し始めています。それももともと親切だった人、もともと優しかった人、もともと多くの人を助けてきた人たちの中にもう損だ、もう嫌だ、もう被害者ずらされ、私がまるで加害者のように言われるのはもう嫌だという思いが起こっている。実は私たちの国、私たちの社会っていうのは今これが深く深く浸透しています。聖書は言います、もう一度言います、終わりの時代になると愛が冷えていく、一人一人が自分、一人一人が自分たち、自分が良いと考えたらそれは善、自分が良いと考えたことがそれが正しいこと、自分が神のようになります。そして周りの人たちはみんな自分の言うことを聞かなければならない、自分を守らなければならない。